慈しみ深い天の父なる神様、2週間続けて週末に大雪でしたけれども、私たち今日ここに集うことができました。神様が人生の晴れの日も嵐の日にも変わらずに私たちとご一緒で、喜びや悲しみの中にあなたのご真実を表してくださいますから、改めて今日も感謝いたします。天のお父様、1週間の歩みを終えられたお一人一人をねぎらってくださって、また新たな力をお加えくださって、そして新しい1週間もどんな時も天を見上げ、あなたを見つめ、そして何度でも立ち上がりやり直しながら、神様の素晴らしさを体験する1週間としてください。それぞれの手の技、お仕事も学びも家庭の営みも祝福してください。また病の中で神様に祈り求めているお一人一人にも、神様が深く親しく望んでください。報告にありましたが、たくま兄弟のどうか病んでいるところが癒されて、そしていろんな痛みも取り除かれて、渋谷家のご家庭が祝福のうちに導かれるようお願いします。ここから遠く離れて痛みや病を抱えている兄弟姉妹たちも慈しんでください。また今週は河井さんたちがこちらに引っ越して来られます。また中野さん、その他こちらに移動しようとしている方々にも触れてください。またそれぞれ散らされた場所で住まいを求め、そこで根付こうとしている方々も豊かに祝福してください。今日は午後から新しい年度の祝福を祈り求め、心から賛美を捧げ、あなたに期待する年度の総会の時も持たれますが、麗しいひとときにしてください。レーナ・マリアさんのコンサートも、また絵本の出版などにも神様が慈しみを持って臨んでくださるようにお願いします。今日ここに祈り心を持って集われたお一人一人の心の深いところにある願いを引き上げてください。これから聖書の言葉をご一緒に見ますので、よろしく導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。前回はヤコブという人の人生を通し、どうして旅をしたんでしたかということを学びました。一つは生い立ちでした。私は生い立ちありませんという人は世界中いつの時代も一人もいませんから、みんな生い立ちがあります。復習すると、そこに登場する家族や人生で出会う人のキャスティングも神様の手の中に握られています。また好きでアジア人に生まれた人もいるかもしれませんが、今の時代に生まれたかったと思って意識して生まれた人がいないように、私たちが息づく時代設定もいろんな出来事も神様の手の中にありました。じゃあ今日その息子の一人ヨセフの場合はどうでしたかということを学びます。以前ヨセフ君という人に出会いましたが、ヨセフというのは有名です。どれぐらい有名かというと、この人がいなかったらモーセのエジプト脱出の、あの映画にもなったモーセの10回の大スペクタクルはないんです。え、この人モーセさんと一緒の時代ですかと言われたら、違います。創世記の最後の登場人物です。彼です。エジプトに移民する先駆けとなったのは、 やがてめくめく時代が流れ、彼らはエジプトを脱出せざるを得なくなって、後々まで後世に語り告げられる出エジプト記に連々としてつながっていきます。それほどに歴史の門口に立つ、まあ、重要人物といったらちょっと変な言い方ですが、彼の場合はどこから始まったんでしょうか。じゃあ今日は 37章の2節からご一緒にご自分の聖書でも写るところでもお読みしましょう。37章2節を読みます。はい、これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄と群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。ここから聖書が大事なところだけ抜粋したヨセフ物語の記録がスタートします。いろいろ読めます。17歳、この中に17歳の人いるかどうか。スケートの羽生選手は何歳だったか覚えていませんが、自分は17歳の頃もうちょっとしっかりしてなかったかなとか、あんなことしてたっけなっていろんなことがあるでしょう。ヨセフの17歳の時は日本のように農耕民族じゃないんです。まあ、遊牧の民族の世界です。正志先生が今週出かけて、1年後に皆さんの中で一緒に行きたい人、行ける人は、許される人は聖書の舞台に行ってみたいと思いますが、行けば分かります。今は灌漑農法でいろんな農業もやっていますが、基本的には遊牧の地域でした。彼はまだ17歳ですから手伝いをしていたと書かれています。ところでなんだか複雑そうな匂いがするなと、読む人は読みますか？なぜかというと、今の後半に父の妻ビルハの子とあります。皆さん、ヨセフのお母さんはビルハではないんです。このビルハというのは女性の奴隷として最初父親に、自分の実の母であったラケルという人によって、まあ、当てがわれるというと叱られますが、まあ、奴隷だから自由がなかったからそうさせられた人だったんです。え？奥さんが一人じゃないの？って。一人じゃなかったんです。この間出られた方は覚えていますか？自分の父には正妻というか二人いたんです。しかももう一人はおばさんでした。自分の母とそのお姉さんのレア。お母さんはラケルと言いました。さらに子供産み競争、戦争見たくなって、ビルハともう一人の女性の奴隷が当時子供を産むためにちょっとおめかけさんのような形でお父さん の, あのヤコブにあの、まあ、あの与えられたと言ったら変ですが、だから複雑回帰なんです。お母さんだけで4人も立ってるのって。そのうちの一人が自分のお母さんです。で、子供たちが次々生まれましたから、まあ、簡単に言うと異母兄弟だらけというか、彼と同じお母さんの子供は一番末っ子のベニヤミンという人しかいなかったんです。で、まあ、ここから複雑回帰な、これは小説の舞台だわって、いくらでも物語の火種がありすぎるわというところからヨセフの記録はスタートしたんです。皆さん、しかし結論だけ最後に言います。このとんでもないごったごたごたごたして糸がもつれて絡まったような、ここから何の良いものが生まれるだろうかというセッティングとキャスティングの中からもう一回言います。母親がいっぱいいて、兄弟がいっぱいいるものの血のつながった、同じお母さんのお腹痛めて生まれたのは弟しかいなくて、これだけでも普通仲の良い兄弟は難しい状態じゃないかって。もっと言うと、なんでそんな風になったかというと、自分の父親がかつて故郷を追い出されっていうか、自分が出たっていうか住めなくなって、ほんでおじさんのところで20年住んだものの、今もいい関係ではないんです。おじさんのラバンはお父さんのことどうやら面白くなく思ってるし、近くにはお父さんは双子でしたからエサウというおじさんがいるけれども、おじさんは未だ腹の虫が収まらず、もしかしたら自分の父親に手を下そうという気持ちもあるようなないような、って。だから親戚関係も非常に難しい、ギクシャクして相当普通でなく微妙だったんです。じゃあもう一回言います。結論言います。こっから出発したんです。この異母兄弟だらけの人々が何やろう十二部族になっていったんです。今日本は東北地方だの、四国地方だの、中国地方だの、いくつ地方があるか数えていませんけれども、イスラエルはやがて十二の部族になって、ダビデ王様というのはエルサレムを中心とするユダ部族の中から生まれるという予言も与えられて、事実そのようになったんです。このお父さんの ヤコブの家族の中から、ヨセフの兄弟の中から、こんなに混沌とした中から、最終的には、なんで一足飛びに言うと、そのような祝福の世界が広がっていったんだろうかって。ですから皆さん、神様のなさることは、何一つ無駄なことがないと言いましょう。ですから、どんなことも神様が益に変えてくださるのだと、もうこの箇所から先読みして言っても間違ってはいないんです。ので、今日の引用箇所の10を有名です。ご一緒にロマ書8章28節有名です。覚えてる人もいるかもしれません。何度唱えてもいいし、メモして時々言うのはいいことです。ご一緒に読みましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神の召された人々のためには、神がことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。で、聖書の言葉を受ける私たちも知っていると言いなさいと聖書が言っているのも同じです。つまり神様のご計画をどういうふうに受け止めているんですか。小さい。あなたの受け止め方はものすごい小さい。まるで神様を人間の世界に引きずり下ろして、人間の物差しで足し算引き算してプラス1だのマイナス1だの判断するように、そういうふうに見てるのって。それは信仰じゃない。それはあなたの感覚とあなたの計算だって。何も信仰と関係ない。信仰は神様のご計画は何一つ無駄なことがない。失敗したということもない。しまったなんていうこともない。ありとあらゆることを奏でながら、なんでこういうストーリーの結論がこうなのって、なんであのジャンプの時あの追い風が吹いたのに向かい風じゃなかったのに、突然急変したのにお腹も痛かったのに、ああいう着地になるのというように、私たちの途中の説明ができてもできなくても、神様は万事愛働かせて益としてくださると知っていると聖書が言い、私たちにも知っていると言いなさいと聖書が迫り、そしてヤコブの家のヨセフの兄弟関係とごたごた物語を見ても、そこから十二部族の祝福と、イエス様のお弟子さんもちょうど十二人でありましたけれども、十二の部族の世界にずっと広がっていく祝福があのような中から生まれたんだ。この間私の父がちょうど90になって卒寿というそうで、そしてお祝いの会にちょっと日帰りで山雪降る中行ってきたんですけども、そしてわざわざ自分の家系の父親が、そしておじいさんが、そのおじいさんがずっと分かるところまで全部書いてプリントしてくれたんですけども、まあそうか、父が生まれた頃は割と裕福な米屋さんで、ある時に保証人になったことによってすっからかになっちゃって、あちらこちら親戚に厄介になって、結局軍人になって、そのおじいさんの、おじいさんはどんな人だったの、どうだったのって連綿として、それ血の中に入ってるか、あるいは不思議なことに仕草が似てるとか、やっぱり何々家の人だとか、そういうところに現れるか。皆さん、私たちの生い立ちは何度も言いますが、自分で選んだんじゃないんです。このような環境は自分で選んだんじゃない。それを否定していたらいつまでも苦しくて、いつまでも悲しい人生で。だけど聖書はそうじゃない。神様のオセロゲームのような大逆転、あなたは信じないのかって。今だけ見て今現状を神様のように思うのかって、今の現状をまるで偶像のように絶対視するのか、それは信仰じゃない。あなたの信仰はどこにあるのか。そうだ、知っています。全てのことを働かせて、どこでどうやって神様の手駒の中でそれを働かせてこういうストーリーになるのか。しかし神様の物語が私の身の上にも私の生い立ちにも連綿として貫かれているんですって。スケートで金メダルを東北の仙台の羽生選手が取ったのを見られたか見られないか分かりませんが、やっぱり多くの人が感動したみたいです。どうしてつながってるか分かりませんが、高校1年生の時に震災にあったのか、震災だって言ったようですね。震災が生んだ金メダルだったんでしょうか。家が半壊したのか、住めなかったのか、とにかくスケートどころじゃなくてやめるべきじゃないかってどんなにか思って、だけどそこから立ち上がって、だから自分が東北にいるということと、自分のふるさとの生い立ちが仙台だということと、 ぶった切ってこの金メダルは説明できないと言うんです。私たちも自分が生まれたところ、自分の家族、あの時のいろんな境遇と切って今の自分を説明することは不可能なんです。この間正田先生とたちとご一緒に皆さんがお祈りしてくださっている兄弟を訪ねました。短い時間にしたらいいじゃないかなと思ったら、お母さんがわざわざ病院の下に置いてきてくださって、ちょっと安心したんです。明るい表情に私は感じたし、実際に発することも全部明るかったと私は捉えました。だけどちょうど CT やっていて、息子さんに会った時に、 だけどな本人は実際に患者さんである息子さんはな、どうかなと思っていたら、ことのほか私の印象ではやっぱり写真、さっき写真流れましたが、明るかったんでした。私が思ったことはこうだったんです。いくらなんでも、なんで若いのにこの病にかからないといけないのって言ったっておかしくないし、みんな言うのは普通じゃないかなって。もちろんそういうものもきっとあるとは思います、あるとは思いますが、私はちょっと立場上、ここの今皆さんが座っている椅子を運んで、その筋肉痛になったんじゃないかと思って、いわきの病院に行ったら、すぐ向こうの病院に行きなさいということで、この病が分かったということで、すいません、教会の椅子を運んでなんかこのようになったというわけじゃないけど、そういうことだったって聞いたので、ってお母さんにも本人にもお話ししたら、いや神様だと思ったって、旦那さんも含めてそう話しておられるって、私はちょっと驚いたんです。神様だと思ったって、教会のこの重いかどうか、この椅子を何脚運んだか分かりませんが、運んで、ああきっと胸が筋肉痛になったんだということがなければ、いまだに胸の中にそういう病があるということが分からなかったので、これは偶然じゃないと捉えている言葉で、神様だなってご家族みんながおっしゃっているって。皆さん、私たちが感じるどんな悪いと思うことの中にも、私たちは必ず神様を見るんです。これは神様だって、あなたは全てが偶然と受け止める人生観ですか？いいえ、偶然なんか一つもない。だったらなんでこんな悪いことが、ね、ご家族も教会に通って息子さんもよく来てくださっていたのに、いいえ、だから神様が教会の椅子運びしないって、だから最後は笑って帰ることができました。あなたが運んでくれた、胸を痛めて運んでくれた椅子の上に誰かがお尻を腰掛けて今座って気持ちよくなっていますよ、なんてちょっとゲラゲラ笑ってきたんですけども、しかしそのような会話ができると思って行ったんじゃなかったんでした。皆さん、どのような出来事が今日起こったとしても、その真ん中に神様が見えても見えなくても、聞こえても聞こえなくても、ああ神様だって。じゃあ皆さん、ドラマはどのようにここから始まったんでしょうか。じゃあ2節、ごめんなさい、もう1回2節ですね。2節の一番最後のところを見ると、なんだか悪い予感がするんです。何かと言いますと、ヨセフは、下から2番目の息子は、彼らの、つまりお兄さんたちの、お母さんは違う、異母兄弟のお兄さんたちの悪い噂はあったんです。何のことか知りません。それをいちいち伝書バトみたいに自分の父親に、ねえ誰々兄さんがこんなこと言ってたとか、あんなずるいことをしたとか、もしかしたらこんな猫ばばしたとか、こんな悪いことを考えてるとか、話し合ってるとか、耳にしたとか、それが事実であったんですが、だけど伝える責任は彼になかったんです。しかし気軽に、彼の感じるままに、若気の至りか、いちいち告げていたようです。さあ3節を読みましょう。はい、イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子で、それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。これも読む人がよれば、お父さんも少し自制すればああいうことにならなかったのにと解説も成り立ちます。つまり、ヤコブは後で名前が変えられて、後に国家の名前になる、私は神様と戦うんだ、最後は誰と自分じゃなくて神様と自分なんだという意味で、イスラエルというクリスチャンネームのような名前が付けられたことをこの間学びました。で、この新しくなった父親は、しかし古い人も引きずっています。人間は感情の動物です。嬉しいものは嬉しいし、悔しいものはいつまでも悔しいし、理屈で消したり割り切ったりできるものではありません。で、誰よりも たくさん子供がいたんだけど、ヨセフを愛していた。なぜか、聖書の理由は年取ってから生まれた子だったと書いていますが、私がもう一つ深読みすれば、もうお母さんが亡くなっているんです。お母さんがラケルが亡くなって葬られている。でそのお母さんは、そのお姉さんのレアという人も奥さんにせざるを得なかったお父さんのヤコブでしたが、誰よりも愛してた。そして恋をして、14年も奥さんにするために働いて得た、もうラケルが亡くなっていたんです。なんだかそのヨセフを見ると、お母さんの面影が浮き上がってくるような、鼻の形か雰囲気か目の使い方か分かりません。なんだか愛しいお母さんを思い起こすかのような、そそるものがあったかも分かりません。年寄りの子であって、そのお母さんが誰であったかで、仮にそういう気持ちがあっても、こんなプレゼントをしたらお兄さんたちむしゃくしゃして面白くねえって言うだろうなって、まあ人生長い経験してきたんだから、読んで自制してもよかったかもしれませんが、袖のついた長い服を着るっていうのは寵愛の証拠だったんです。かわいいよって、お前のこと好きだよって、抱きしめたいよって、愛してるよって、それがこのヨセフとお父さんの関係だけなら何の問題もないんです。それをじーっと見ているお兄さんたちがどんな感情を抱いて、どんな種が心にまかれるかまでは読めなかったか、自制することができなかったか。さあ、じゃあ4節読みましょう。はい。彼の兄たちは、父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。皆さん、お兄さん方の立場に立てば、私もお兄さんならそういう感情になったろうな、無理もなかったろうな、穏やかに話すことができない、なんかトゲトゲしい、ギクシャクしている、もしかしたら顔がちょっと引きつっている、他の兄弟と話すときとなんか向かう姿勢が違うような、一触即発のような、なんでって彼を憎んだ、お父さんが一緒だけど憎くてしょうがなかった、誰よりもお父さんは彼のことを寵愛してるしって、さ、火に油を注ぐような事件がこの後起こっていくわけです。さあ、そのことをじゃあ5節で見ましょう。はい。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。もともと憎しみの種がまかれていたとしても、どうしてそれを助長するように、それはお父さんが長服なんかあげるから。またヨセフも若気の至りで、お兄さんたちの長所をお父さんに褒めて、いいお兄さんで、 お兄さんは長男のお兄さんは、あるいはルベンさんは、こんなこといい点があるねって言うなら、まだしも悪いことを告げ口するようなことをしていたのに加えて夢を見たんです。皆さん、じゃあ夢を見ることは悪いことですか？いいえ。何か夢を見て、日本人のスキーのジャンプの選手が金メダル取った夢を見たって、それは夢は何も自分の責任ではないです。ヨセフも夢を見たんです。ただこの夢はわざわざ、ねえお兄さんたち来てって、そして紙芝居でも読むように、僕がすごく印象深い夢を見たからねえ聞いてって、どういう神経してるのって、どういう内容なのって、これではますます憎んで普通だわって、火に油でしょうって、その内容は6節です。ご一緒に6節読みましょう。はい。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たでください。じゃあ7節、はい。見ると、私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなたの束が周りに来て、私の束にお辞儀をしました。まあ、どんなにか気持ちのいい夢だったんでしょうね。10代の若い彼が夢の中で自分がすくと立って、一点の曇りもない、どんなに気持ちのいい、胸がすくうような夢だったでしょう。だけどお兄さんたちが自分の農作業の夢の中で僕のことをお辞儀をしている僕に向かって、そういう夢だったんだって、一点の曇りもなく話している弟が、だからこそ憎らしくてって、絶対許さないって、どういう神経してるんだという物語に進んで 8節を読みましょう、はい、兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。もう一度言いますが、夢見たことは何の罪でもありません。ただそれをイケシャーシャーと年上のお兄さんたちに話すことはいかがなものかな。だから言葉のことで、そしてもちろん夢の内容もむしゃくしゃしたし、お兄さんとしてはさあ、悪いことに夢は続きました。9節読みましょう、はい、ヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた、私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を拝んでですと言った。兄たちの表情から心で思っていることを汲み取ることもせず、続けてこんなことまで話すだろうかって。太陽も月も11の星々も12部族の兄弟のこれが始まりですから、みんなが私を拝んでいるって。お母さんまでもって。10節11節まで続けて読みましょう、はい、ヨセフが父や兄たちに話した時、父は彼を叱っていった。お前の見た夢は一体何なのだ。私はお前の母上兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。さすがにこの息子が可愛いお父さんも諌めようとしたんですが、微妙な表現ですね。だけどどうしてこのような物語の展開になるのかなと心に留めていた。イエス・キリストがお生まれになったその後のことをお母さんのマリアも心に留めていました。そして神様の物語にこれが続いていくのでした。結論だけ言いますと、この後に飢饉が訪れて、大飢饉で、ヨセフは兄たちにシェケムというところで妬まれて、お前、お兄さんたちが羊を飼っていてどんな様子か無事か見ておいでとお父さんに言われて、夢見る者がやってきたと。父はいないと、殺そうという話になって、現代でも十分スキャンダルです。お兄さんたちが束になって、年下の弟を殺したのは何事があったのか、あの家庭はどんな家庭だったのかって、何回かのシリーズで連載になったり小説にもなったりするような物語になりました。幸い血を見ることは免れましたが、売り飛ばされて流れ着いたのがエジプトでした。エジプトで彼は辛酸を13年間舐めましたが、信じられない突然の出世劇になって、彼はエジプトの首相に上り詰めるんです。で、彼が見た夢のように大飢饉がやってきて、自分の実家のお父さんもお兄さんたちも食べるものがなくて、世界中がみんな食料の宝庫のようなエジプトにお願いに来た、分けてくださいと、餓死してしまいますと。その時に信じられない奇跡的な対面をして、彼の中から憎しみも悲しみも、ああされたこうされた全部抜けて、これは神様の深いご計画だったんだと。つまり若気の至りで私が告げ口したことも、またあんなこと言ったら誰だって気持ちよくないこと、そんな夢の解説を私がしたことも、お父さんが自分のことだけ特別に扱っていたこともなどなど、いろんなことを全部大きな手の中でひっくるめて、神様がコーディネートするように、神様の監督のように、このような救いの物語につながったんだ。もっと言えば、ヨセフが死んだ後々にエジプトを脱出して、もっと言えばエジプト脱出はイエス・キリストの救いを表して、世界中に神様の救いを奏でるような歴史となる、その源流の源流の中でもたもたごたごたしたいろんな感情のうめき合いを神様は手の中で良きに変えてくださったんだと。じゃあ今日の引用箇所の最後の20後に、そのようなことを表す、ごめんなさいね、詩編の30編の11節をご一緒にお読みしましょう、はい、あなたは 私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。この詩編の言葉の中では、嘆きを踊りに変えてくださる神、荒布を喜びに変えてくださる神です。で、ヨセフも創世記の終わりの50章までのところを見ると、お兄さんたちと再会したときに、これは恨みつらみ、つらみの物語ではないのだと。神様は悪いことを救いのために用いてくださったのだと、お兄さんたちにこんこんと話すようになります。だから私たちも言いたいんです。悪いことが起こったら良いことが起こるって、そんな人生の壁紙でいいんですか。そうです。良いことが起こったら脇を締めて油断しないように気をつけて、そして悪いことが起こったら、きっとこの悪いことを神様が良いことに変えてくださるのだ。先週ある牧師さんを訪ねまして、サラさんという名前はアブラハムの奥さんの名前のようだしなって、まあ、残念ながら金メダル期待されて高梨沙羅さんは4位だった。相当あんな年齢ではプレッシャーも大きかったじゃないかなって、まあ、北海道の私の知ってる牧師さんのチャーチスクールに通っているんだそうです。まあ、別に信仰のことよく聞かない知りませんが、少なくてもクリスチャンの人じゃないとそういうところに親が入れたりなんだりしないところじゃないかなと思ったりしたんですが、きっと今回のあんなに金メダルが絶対視されて、まあいろんな風向きも味方しなかったようですが、この悔しさが後の4年後やあるいは8年後に、この悲しみや辛い経験が、涙が後の祝福につながるんじゃないかなって。だって昨日のあのラージヒルのジャンプで、なんと40代を超えて7回目のオリンピックで、まあ、金を狙ったけど僅差で銀になった。そんなことが本当にあるんだって。彼はこれまで 95% は失敗の人生だったって言っているそうで、 5% の喜びが 95% の失敗で光るんだって言ったそうで、いい言葉だなと思いました。皆さん、私たちも多くの悲しみや苦しみの中に生まれながら、やがて退院の花が私たちを待っているんです。だから何度も言いますが、悪いことや悲しいことが起こったら、きっとこの後神様は全部色を塗り替えてくれて、いいことが起こるんだと自分自身に語りたいと思います。何か悪いこと先週皆さんありましたか？私は沖縄に行ったらあったかかったんです。24度ぐらいあったでしょうか。いや全然違うなと思って、本当は土曜日に行っても間に合ったんですが、金曜日の飛行機で行ったんでした。でなかったらいけなかったです。土曜日も日曜日も、まあ、電車もか飛行機は雪で全然飛ばなかったらしくて、ああ全部おじゃになっていたんだなって。1日前はだいぶ前に安いチケットを取ったんですが、ああこれは神様だったかなって思いました。こちらに帰ってきて我が家も結構雪があって、車に乗るときちょっと油断したのか別に普通に歩いたんです。そしてドアを開けて運転席に乗ろうと思ったらステーンと転んだんですね。で右手を確かついたと思うんですが、あれ悪くしたら手首でも骨折したかなと思いました。その悪いことが、その後あちこちには雪がありましたから、ずいぶん気をつけて歩くようになりました。ずいぶん気をつけてゆっくりと足を靴を雪に刻むようにして歩くようになりました。ああ一見これは悪いことだな、こんなこと起きなきゃよかったなと思うことも後々につながるのかなって。じゃあ皆さん、震災の悪いことが私たちにどんな良いことを生んだでしょうか。生んだと思います。私は先週、まあ、実は赤い椅子を借りっぱなししてたんです。この椅子を買うために。そしてその牧師さんがすごく安く輸入できるよって聞いて、それがきっかけでした。でまあ1ヶ月ぐらいお借りして返す予定だったのが、結局1年以上お借りしてたんでしょうか。でこれと色違いのとっても安くいい椅子が入りましたから、ありがとうございましたってご挨拶に行ってきたんでしたけれども、まあそしたら先生ご夫妻がおっしゃいました。早かったですねって。で多分行った時はエルシャロームっていうアパートができてほどなくだったのかなと思ったんですが、それからもう1年ぐらいで教会が建つって すっごい早いですねって言われたんです。私たちは早いという感覚なかったんです。工事が遅れて遅れて、いや遅くて遅くてと思ったんですが、しかし私たちの感覚感性と外から見ている人の物差しは全然違うんだなって、すっごい早いって、めちゃくちゃ早いって、私も合意したんです。ああ、私たちとしては忸怩たる思いで時短だ踏んで、なんでこんなに遅いんだ、計画通りじゃないんだと思ったけど、神様の目から見たらやっぱり、ああこれは神様のなさる技だ、早かったんだ。アパートと建物ができてどうなりましたか。コンサートだの喫茶だのいろいろできて、近くの人遠くの人、どれほどの人が出入りしてくださったでしょうか。ああ震災がなかったら、出会わなかった多くの人に、海外の人も含めて、この近くの人も含めて、また他県からやってくる人も含めて、この建物ができて本当にいろんな出会いがあったなって、それからいくつかの震災の記録の本も出させてもらいました。そしていよいよ来月の初めには印刷が始まって、ちょっと犬の目から見た震災を物語る絵本に、横田早紀江さんの恐怖の悲劇の震災の体験の中にも温かい神様の眼差しが注がれ、まるでさざ波のように広がっていくという、ありがたいお言葉をいただいて、そして帯にして、本当に絵本が出ることになって、ああ震災はいろんなものを生んだなって。私はいまだに、何か本に一言書いてくださいと言われたら、苦しみのその向こうに祝福や希望や光があるって書くようになっているんですが、まあ、いろんなメディアも私たちが撮らなくてもコンパクトにした記録の番組を作ってくださったり、本当に震災がこのメディアや文字や建物や出会いや、どれほどのことを、まあ、生産してきたというと変ですが、生んできたんでしょうか。だから一瞬真っ黒になるような、どん底の深い闇が、悲しみが、その後の信じられない神様の物語につながるんだと、これからも私たちは告白したいと思います。それではもう一度引用箇所の一丸を読みましょう。ロマ書8章28節を読みましょう、はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。それでは黙祷のうちにピアノを弾いていただいて、今日のヨセフの場合、ヨセフの本当に七面倒くさい生い立ち、またヨセフの性格、お父さんの奥さんを亡くしたところから来るヨセフへの寵愛が生んだ歪みや歪みを神様が用いて全てを良きに変えてくださった、そのことを思い巡らしましょう。私たちの場合はどうでしょうか。どのような暗闇に覆われて、またどのような悲しみを引きずりながら今生きているでしょうか。けれど悲しみや苦しみのその向こうに、神様のストーリーが、神様の祝福や喜びや光の世界が広がっていることを、震災の後の歩みでも体験しましたが、これからも体験できることを告白したいと思います。何一つ無駄なことがなく、また悪いことが起こったら次には良いことが訪れるのだと、神様の御前で告白しながらこの一週間を歩みましょう。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。 お祈りの時を持ちましょう。私たちの一週間、悲しいことも嬉しいこともそのまま神様の光に照らしながら、神様の栄光が現れる物語が綴られますように。また病の中にある方や試練の中にある方が神様の慈しみによって守られ、そして素晴らしい救いを、また癒しを体験しますように。また今日の総会が神様への信仰の告白、また感謝の時として立ち上りますように、などその他心の中にある個人的なことも含めて、それではしばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださって、嬉しいことも悲しいことも全てを良くしてくださるので、ありがとうございます。あなたを信じ、あなたを見上げ、明日に向かって進んでいきます。天のお父様、どうか今病の中にある兄弟姉妹、慈しんでくださり、ご家族もあなたがお守りください。天のお父様、これまでたくさんの痛みの後で、それに勝る恵みをくださったことを感謝します。どうかこれからもこの教会堂が用いられ、私たち一人一人が証人として用いられますように、私たちを悪しき者からお守りください。今日の総会が神様に喜ばれるひとときとなりますようにお願いいたします。本当にありがとうございます。お一人一人の祈りに加え、合わせイエス様のお名前でお祈りします。私の後に続いてご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、どんな時もあなたを信じ、あなたを見上げます。苦しみの向こうに喜びがあることを告白します。悪いことが起こっても良いことに変えてくださる神様を信じます。神様の証人として、世の光、地の塩として私をお持ちください。たくさんの恵みを感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。